81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブ。同性婚を認めないのは憲法違反として同性カップルの皆さんが国に損害賠償を求めている裁判、今日東京地裁と札幌高裁で相次いで判決が言い渡されました。それぞれの判決について、結婚の自由をすべての人に訴訟、東京弁護団共同代表弁護士の寺原真紀子さんに伺います。寺原さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、まず東京地裁が出した判決のポイントから教えてください。
はい、3点あると思っていまして、1点目はこれは6つの地域で進んでいる裁判の最後の地裁判決だったんですけども、そこでも、5件目になりますけども、現在の婚姻が同性カップルで認められていないということが憲法違反だと、憲法に違反する状態だということを言ったというのが1点目、うん、で2点目がその性的少数者が自己の性自認および性的指向に即した生活を送るということは重要な人格的利益に根ざしたかけがえのない権利であるということを明確に言ったということが2点目で、3点目が最後のところで国会に対して、国会が同性カップルの婚姻に係る法制度化がされるよう強く期待するということで、国会に強いボールを投げたということがポイントかと思います。
まあ、それはすなわち私たち有権者がしっかりと国会の代議士たちを選んで、そこでの国会での議論をする、まあ、社会にまあ投げられたということで、まあ、いかにもまあ日本の司法の判断らしいなという感じはしますけれども、一つ目のポイントの、まあ、違憲状態、そして二つ目の本当に100人いれば100通りの幸せの形があって、それぞれが個人として尊重されるべきという、そこをしっかりとこう、裁判所が判断したというのは大きいですよね。寺原さんは判決の瞬間どう思われましたか？
そうですね、できれば違憲の状態ではなくて、うん、同性カップルが婚姻できないことは憲法違反だというふうに明確に言い切ってほしかったというのはあることはあるんですが、ただやっぱり、6つの地裁判決のうち、今回を入れて5つの、はい、判決が憲法違反ないし違反の状態だということで、違憲判断という意味ではもう5つ目になりますので、これはかなり事実として、重いなというふうに捉えています。うん、
実際に、まあ、日本は憲法裁判所があるわけではありませんから、しかもそう最終的に高度な政治判断が求められるようなものに関してははっきりと判決を出してくれないという、なんかそういうもどかしさもある中で、それでも各訴訟の中でこうして当事者の皆さん方が一生懸命声を上げてここまで来たというのは本当に大きな前進だなということは感じます。原告の皆さんはどう受け止めていましたか、今回の判決について？
はい、東京地裁の原告の皆さんはやはり、基本的にはこれはとても前向きに、裁判所が国会に対して、強いボールを投げたということは評価をしていましたが、今まさしくおっしゃったように本当は司法の方で、国会にボールをこう投げる前に司法としてもきちんと役割を果たして、これは憲法違反なんだということをより強く言ってほしかったという、まあ、複雑な気持ちもあるというふうにおっしゃってました。
そうした中、札幌高裁の判決は1審に続いて違憲、2審での違憲判断は全国で初めて、札幌高裁の判決はどう捉えましたか？
はい、これは本当に原告弁護団が主張していた、憲法違反という主張を完璧に全て認めてくれたもので、うん、これは札幌地裁判決でもそうではなかったので、ええ、地裁判決、高裁判決すべて入れて、まあ、高裁判決は今回が初めてなんですが、とにかくすべての判決の中で初めての、完璧な違憲判断だったので、これは本当に弁護団も原告の皆さんも涙を流して、喜んできたという状況です。
何がその高裁での違憲判決を勝ち取った一番の要因だったんでしょうね？
そうですね、あの判決の内容を見ますと、これまでの各判決では、あの同性婚に反対する人がいるとか、まだ社会のこう皆さんのこう社会的承認が不足しているんだとか、そういうことがあのちょこちょこ理由となって、なかなか明確な判断が出ていなかったということがあったんですが、今回の札幌高裁判決は、そこをきっちりとあの区別をして、これは人権問題で、その同性カップルの方々が日々不利益を受けて、日々個人の尊厳を侵害されているので、国民の意見や評価がその全員が統一する、全員が賛成するっていうことは必要ないんだと、いうことを明確にあの書いてあるので、やはり少数者の、まあ、権利利益が侵害されているときに、多数派の全ての賛成が、必要だとすると、なかなか人権侵害は解消されないので、ここは本当に司法の役割を果たしたなというふうに捉えています。
そうですよね、本来私たちの権利というのは人としてでもない、個人として与えられているものだからと。いや、今回その裁判長は斉藤清文裁判長、こうしてこう国に対して違憲ですとはっきり言う裁判官の方っていうのは、その後の処遇などを見ていてもかなり覚悟を持って判断をする、これまでの訴訟でもそうしたことが見られました。ぜひあの皆さん裁判官の名前覚えておいてください。一方で各自治体でパートナーシップ宣誓制度が広まるだけではなく、世論調査では同性婚を認める人の方が現状として多い、しかしながら同性婚の法制化はなかなか進んでいない。 G7 主要7カ国の中で同性婚が認められていないのは実を言うと日本だけ。国がこうしてしっかりと個人の人権を認めるということで救われることが本当に求められるのに、なかなか日本ではこの同性婚となるとハードルが高い、急にあの憲法改正議論にこうすっ飛んでいったりとかもしますよね。このあたりは寺さんどう見てますか？
はい、これ法律を変えられるのは国会だけなわけですけども、これ、変わらない理由は国民の意識と国会議員の意識に大きい乖離があるということになると思います。先ほどおっしゃっていただいたように、世論調査ではもう同性婚賛成という人がどの調査を見ても7から8割いらっしゃるのに対して、実は国会議員の賛成割合を見ると4割程度なんですね。はっきり申し上げれば、自民党以外は全て賛成ということを言っているんですが、自民党の中の賛成割合がかなり低い、1割ぐらいなので、それが法改正を阻んでいる直接的な理由というと思います。
そうですよね。旧統一教会の問題などを議論するときにも、実を言うとこうアンチ LGBTQ っていう、そうしたこう運動が一部で あったりとか、実を言うとこの政治とその問題っていうのも非常にこうバックでどういうロビー活動が行われているのかなっていうのは非常に注目するべき事態だなと思う一方で、私たち自身がおそらくまだまだ議論するためにコミュニケーションをうまく図れてないんじゃないかなという思いもあるんですよね。今本当にさまざまなパレードだったりとか、一緒になって考える機会、開かれた機会っていうのは特にこの首都圏ではさまざまありますので、ぜひなんか参加して一緒になって考えていく機運が生まれればいいなとも思っています。そういう意味で言うと、テラーさんが共同代表を務める東京訴訟、そして現在行われている全国5カ所で起こされた同性婚をめぐる集団訴訟、今後の展望いかがでしょうか？
はい、今回札幌高裁判決が初めての高裁判決だったわけですが、この後東京高裁、大阪、福岡、名古屋と、高裁判決が続々と続きます。で、その後おそらく最高裁で、統一的な、司法の判断が下されますので、そこで、違憲というふうに判断がされれば、はい、国会が動かざるを得ない。で、その、展望というのは、かなり、良いものとして、特に今日の札幌高裁判決を踏まえますと、今良い方向に来ているなというふうに感じます。
そうですね。でもね、本当にリスナーの皆さん、判断、裁判所が判断しないと議論が進まないっていうのは、私たち有権者としてはもう少しアクション取るべきじゃないかなとも個人的には思います。それは一つメディアの役割も大きいんじゃないでしょうかね。寺田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
東京地裁と札幌高裁で言い渡された同性婚訴訟の判決について、結婚の自由を全ての人に訴訟、東京弁護団共同代表弁護士の寺原真紀子さんに伺いました。
J-WAVE Jam the Planet